それではですね、今回は引き続き、しげさんの、3冊目の書籍の、話をしていくんですけれども、はい、今回は、この書籍を書くにあたって、まあ、なんかどういう時間軸だったとか、まあ、いつまでに例えば書いてくださいって言われてたとかで、まあ、じゃあよし取りかかるぞってなってどんな風に進めてったとかで、じゃあ実際出版今回2024年6月になりましたけど、これって想定通りだったんでしょうかどうでしょうかとか、なんかそんな話とかをちょっと聞いていきたいんですけど、そのあたり、まあ言えない話もあるかもしれませんが、
はい、
なるべく言える範囲で教えていただいていいですか。
はい。あ、もちろんです。はい。
はい、
これ想定自体、もともとは、まあ、前回お話したように、1冊目の本が出た2021年12月から半年後の2022年6月とか、まあ、5、6月ですね。ちょうど2年前に相談いただきましたと。うん、はいはい、で、本当は、もう去年ですね。とっくに発売してる予定でしたね。
23年ですかね。
そうです。うん、はい、で、ただ、その2冊目、私1冊目書いた後に2冊目の漫画の話もすぐ来たんですよ。
お、
なんで、漫画の話も同時でありながら、漫画が、23年の3月発売ですか？
あ、そうですよね。
なんで、はい、その半年後には出す予定でした。はい。で、そういう感じで読者、編集者さんともお話をしてたんました。で、ビジネスインサイダーの記事のベースがあるんで、はい、まあ、ちょっといけるかなと思ってたんですけど、まあ、去年ですね、はい、まあ、私がちょっと仕事上でいろいろあってですね、
はい、
時間が結構取られてしまって、なかなか本の執筆が進みませんでしたと。で、なんならちょっとこれ書けるかなみたいな感じになって、ちょっと私から編集者にお願いして、それちょっと一旦仕切り直していいですかと、
はい、
いうふうになって、去年の10月に仕切り直しからもう一回書き始めますと、ちゃんとと、
はいはい、
そっからスケジュール組みましょうっていうふうになって、去年の10月から編集者にもう一回時間もらって、今年の2月ぐらい。メドに一旦書き越えて、3月、4月、5月、6月、まあ、厳密には4、5の2ヶ月で編集するみたいな、
うんうん、
そういうスケジュール感で実際書いたっていう感じでしたね。
なるほど。まあ、なので、はい、じゃあ本来の出版予定よりまあ1年遅れぐらいだし、途中にまあ仕切り直しが1回入ってるっていうことですね。
そうですね。1年遅れかつ仕切り直しが入ってますね。はい。
はいはい。それちなみになんか仕切り直しした時ってなんかそれまでにもある程度当然書いてたと思うんですけど、なんかよく言う話ですけど、はい、それまで書いたものはまあ活かしながら直していったのか、もうある程度ポイって捨ててもう一回ちょっと構想を立て直して書き直すぞみたいな、どんな感じだったんですか？
そうですね。まあ二つありまして、まあ一つ目はですね、まあ、これまで書いたやつある程度活かしたっていうのがありますと。で、私ですね、今回全部10章成り立ってます。全部10章。
はい。
で、1章、2章、3章っていうのが、PL、はい、BS、キャッシュフロー計算書の基本になってまして、はい、で、4章以降っていうのは応用編で、4章がファイナンスの、はい、まあ、株価、時価総額の話。で、5章が ROE の話。うん、で、6章が中期経営計画。みたいな感じで、バーッと SaaS とかいろいろ続いていくんですけど、
うん。うん、
4章から10章はもう先にほぼ書き終えてたんですよ。
お、実は。順番がそっちが先だったんです
か？そっちが先。で、それはなんでかっていうと、ビジネスインサイダーの元ネタがほぼあったんで、
うん、
それを1章ごとに落とし込んでいった。
なるほど。
ですよね。で、1、2、3は PLBS の基本なんですけど、はい、逆にこれ難しいんですよ。
ほう。というと？
なんていうか、基本的すぎて、丁寧すぎたら読者も飽きるし、一章から三章こけたら一章から三章読んでて読者がつまずいたら、
うん、
そっから先読まれなくなるんで、
うん、
ここはもうめちゃめちゃ、一章から三章は完全な、ビジネスインサイダー関係なくて書き下ろしですね、ほとんど。
はい、はい、
っていうのがあります。
はい、
なるほど。今日、まさきさん読んでて感じなかったの？それなんか一章から三章と四章以降違うなって。
ですね。そう、はい、これはなんでちなみに僕が読んでるかっていうのを先に補足しておくと、はいはい、あれですね。いわゆる、著者が書いた後に、なんかレビューというか、まあ、例えば誤字脱字の発見とか、ね、なんか気になるポイントとかを、 まあ、その著者の知人の中で何人かにこう見てもらって、で、ね、はい、でデビューしてもらうっていう、まあ多分これ書籍書く人結構あるあるなんだと思うんですけど、
そうですね、
まあ、
はい、
はい、で、私も今回それでお声掛けいただいて、ちょっとその出版前の原稿を読ませていただいて、はい、あ、ちょっとこの辺なんか誤字ありましたよとか、ね、はい、はい、なんかここってこういう表現なのは理由あるんですかとか、まあなんかそんなことをコメントさせてもらったというのがで、まあ、の本出る前に一回読ませてもらったんですけど、で、まあ話を戻すと、
はい、
なるほどね、いやごめんなさい、今聞いて初めて、あ、そうかと思ったんですけど、いやでも、はい、はい、確かに、あとね、でもそれは理由というか、はい、なんでしょうね、多分構成全体が、まあなんか、あ、なるほどなって感じで読んでたので、あんまりそこで、123、はい、の PLBS キャッシュフローの話とそこから先のなんか応用編っていうところでなんか大きな違いがあるっていうあんまり読み方はしてなかったです。なので、
ああ、よかった、
ある意味では著者は狙い通りだったのかもしれません。はい。
はい。そうですね。で、まあ、そういう意味で、それでまあ、年内、去年の年内ぐらいに1章から3章書いたんですけど、この本のやっぱ差別化いるじゃないですか。何が違うかみたいな、他と。
まあそうですよね。
でそれが前回話した企業情報マップっていう、
はいはい、
その、なんでしょう。そのいろんな、有価証券、北証、決算書だけじゃなくて、中期経営計画とか、はいはい、まあ、非財務情報と呼ばれるようなものとか、うんうん、まあ、統合北証ですけど、とか、株価とか、うん、そういうのも全部使ってやる。で、その一時情報どこにあるかがまとまってる。で、それを章ごとに攻略していきますよ。これが他社との他の本との違いですという感じでしたと。
は
い
は
いはい、で、それでもう11月ぐらいで書き終えたんですけど、
はい、
自分で書いてて、なんか大して面白くないんですよ。なんかつまんない、つまんないっていうか、
はいはい、
なんかパンチが効いてないなみたいな、これで本当に勝負で勝てんのかなみたいな、
ほうほう、
そう感じたんですよ。
なるほど。
で、その前後でちょうど私が年末に、元 BCG の高松聡さんという人いらっしゃるんですけど、
BCG は補足すると、はい、ボストンコンサルティンググループですかね。
そうですね。ありがとうございます。そうですね。
はい。はい、かの有名な外資コンサルの一つですね。
はい。はい、マッキンゼーか BCG かっていうね、そういうボストンコンサルティンググループ。
はい。というか、まあ、そうですね、はい。BCG ですね。はい。
はい。の高松さんが、コンサルが最初の3年間で学ぶことっていう本を書かれてまして、
へぇ。
で、これが結構ベストセラーになって、多分5万部から10万部ぐらい売れてるんですかね。かなり売れてる。
ほう。はいはい。
で、これが、めちゃめちゃ面白かったんですよ。すごい良かった。
ほうほう。なるほど。
で、それの前後で、まさきさんもよくご存知の足立優也さんっていう方が、
はいはい。
多分去年一番売れたビジネス書なんですけども、
はい。
頭が良い人が話す前に考えてることっていうんですかね。
はいはい。ちなみに足立さんはブックス&アップスという、はい、なんていうんですかね、記事サイトの運営とかをされてまして、ね、まあはい、ビジネスパーソン向けのまあいろんな、参考になる記事とかを、出されている、
はいはい、
会社というか、まあそういうことをされている方で、去年そのビジネス書も出されてたと。ということですね。
そうですね。
はい。
で、この足立さんの頭のいい人が話す前に考えてることについては、もう60万部ぐらい売れてるんですよね。めちゃめちゃ。
ビジネス書で60万ってすごいですね。
いや、もうめったにないですね。めったにない。
はい。
で、はい、この2冊は私も読んで、めちゃめちゃいいと思いました。はい、かつ、めちゃめちゃ売れてる。
あ、はい、ちなみにその高松さんのコンサルが最初の3年間で学ぶことも今 Amazon 見たら2023年2月だから、まあこれも去年のヒット本なんですね。
そうです。去年ヒット本。うんうん、両方とも去年、はいはい。両方とも去年出たんですかね。
はいはいはい。
で、去年を、まあ代表するようなヒット本ですと。
うんうん、はいはい。
私も読んだ。で、うん、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。読んでて面白いし。
はいはい。
読んでよかったな、みたいな。で、
なるほど。
二つの共通点を考えたんですよ。なんで面白いかと思ったんですよね。
ほうほうほう。
で、まず、足立さんは、7つの黄金法則と5つの思考法っていうのが、最初に説明あって、それを通じて説明してるんですよ、ずっと。なんで、
なるほど。
本読んだ時に、私読んで結構忘れるんですけど、 うん、7つの黄金法則と5つの思考法さえ覚えとけば、大体本を思い出せるなという、うん、そういう本になってるなと、
うんうん。なるほど。
めちゃめちゃ実用的。
はいはい。
で、高松さんの本は、同様に、99のスキルと5つの挑戦って書いて、5の挑戦って書いてて、まあ、99のスキル全部覚えるのは無理なんですけど。
無理ですね。99
は。はい、これちょっと99無理なんですけど、本の内容として全部 VS 構造っていうのになってまして、
はいはい。
例えば、相談報告 V、あ、相談プラス報告 VS 相談とか、まず論点に答える VS 思いつく前に話すとか、
うんうん。
答えのないゲーム VS 答えのあるゲームみたいな感じで、
うんうん、
常に何かと何かを比較しながら、こっちの方がいいよね、こっちの方がいいね、あなたどっちやってますかっていう、そう99個あるんですね。
はい、
でそこの VS 構造になってると、すべてが、
うん、
で読んでて分かりやすいし読みやすい、うんうん、でいくつかその分かりやすい、いわゆるコンサルタントが使うフレームワークみたいなたくさん紹介があって、はい、これすぐ明日から使えますよみたいなになってる、はいはい、でこれが両方とも読んでて、うん、すぐ分かりやすいし、
なるほど、
私あの結構ビジネス書読む人なんで、
まあ、昔で言うと、い
や、まあ、昔で言うと、まあ、内田先生の論点思考とか仮説思考とか、はいは
い、これ、
ま
あ、内田さんも、はい、内田和成さんでしたっけ、元 BCG ですかね、そうですね、
はい、日本代表の方ですね、はい、はい、
うんうん、
はい、とかあたかさんが書かれたイシューから始めようっていう、これマッキンゼの本ですね、
あたか和とか、はい、そうですね、マッキンゼからヤフーに行かれた、はいはい、はい、
でそういうビジネス系の本はいくつか読んではいるんですけど、やっぱ分かりやすかったら面白い本ってそういうメッセージが極めてその明確で、こうすぐ使える実践的だっていうのが大きい、
うんうんうん、
で私の本をそれ振り返って、まあ、うん、企業情報マップはいいんですけど、
うん、
これどうなのかなっていうふうにちょっと思ってたんですよね。でその時にちょっと私あの、
はいはい、
企業向けの研修をしてるんですけど、してた、当時してたんですね。もう今やってない、はいはい、やってない、あの、もう終わったんです。期間が終わった、当時やった時に、参加者から質問がありましたと。まあ、フィードバックがありましたと、
はい。
で、内容を聞いてて理解できる。わかります、
うん。
で、会計の本とか内容を聞いてて理解できますと。
うん、
でも、これ自分でやるって言ったら無理ですと、うんうんうん。どうやったらそんなことできるんですかっていう、
はいはい。
質問がありましたと。
なるほど。
で、学生からも、まあその授業の後、リアクションペーパーっていうらしいんですけど、まあ反応を見てたら、うん、そのどうやってその先生これやってるんですかみたいな。聞いて理解できるけど、自分でできるようになりたいですみたいな、うん
うん。なるほど。
時に、あ、これだなと。ここの課題を私の方は全く解いてないと。
うんうん、
どうやればいいのかって説明が全くなくても、勝手に私が分析した内容を解説するだけみたいな、
うんうん、
なので7つの定石っていうのを作りまして、うんうん、結局自分が何を分析どうやってやってるのかっていうのを僕は言語化しようと、
はいはいはい、
でまさきさん読まれたら知ってると思うんですけど、7つの定石の中に、はいはい、さっき言った一時情報を使うとか、
うんうんうん、
ステークホルダーイメージするとか KPI を抑えるとか、うん、比較をするとか、
うんうん、
会計してるとファイナンス視点っていうのを
うん、
もう7つ。別に、まあ、正直6でも5でもよかったんですけど、まあ、7つもありましたと。まあまあまあ、今度言ったらあれですけどね、すみません、裏話。はい。うん、で、もう一回全部読み直して本を1章から10章まで。で、それぞれのトピックに7つの定石でどれを使ったかを後から全部当てはめていったんですよ。
うんうん。
だから、私の本の中で、章ごとにここではこれ、その企業情報マップのこれを使うっていうのと、7つの定石のこれとこれ使いますっていうのを。はいはい、全章の中のさらに説で説明してる状態なんですけど、
はいはいはい、
それができてやっとビジネス書として耐えれる本になったなっていう、これができたのが2月ぐらいですね、う
んうん、なるほど、
はい、
この7つの定石という概念を編み出し、それを全体に通すような構成にするために各章ごとに、はいはい、定石何番と何番をこのように使っていますっていうのを説明をちゃんとつけていくという、まあ大改造をしていったというわけですかね。
はい、それ全部最後にやりましたね。全部書いた後に、うんうん、ここではこれ使ってるとか、ちょっと伏線僕、前でこれ使ってさ、ここでこう使うんですとかを、入れていく感じ。
うんうん、
に実はやってて、うん、で、まさきさん読まれてるんでご存知だと思うんですけど、うん、ナーツの定石ずっと使い続ける感じじゃないですか、最後まで何度も何度も。
まあそうですね。
はい、でそれはそういう背景で、初期の頃とかって、ナーツの定石ちょっと不安定だったんで、うん、5番と6番順番逆とか、なんか表現が毎回ブレてるとか結構あったんですよ、初期の頃は。
ああ、なるほど。うん、
でそれをちょっと全部やり直してみたいな感じで出来上がった、うん、まあ、それが、まあ、特徴でありプロセスとしては最後の最後の、
うん、
まあ、曲作る時の編曲みたいな感じですけどね、
はいはいはい、
編集を、まあ、それは自分でやって編集者に提案してこうしたいんですけどって言ったら、うん、めっちゃいいじゃないですか村上さんみたいな、
はいはい、
で私が自らやった感じですね。
うーん、
そういう流れです。これが一番大きいと思いますね、最後。はい。
じゃあ、まあ、いろんな苦労ポイントはあったと思うんですけど、しげさんの中での大きな苦労ポイントっていうのは、やっぱ今のあたりですか？その7つの定石という、まあ、なんでしょうね、はい、読者にとってや使える武器みたいな概念としてまとめて、それを全体でこうブレがない感じに整えていくってやっぱその辺だったんですか、それとも他にも何かあったんですか。
そこ、いや、そこが一番、でもそこ時間的には本当に1ヶ月ぐらいだったんですよ、全部読み直して、うん、全部入れ直すとか。
なるほど。
でもなんかそこは自分の中でやっぱりこれは価値あるなっていう気はしたのと、
うん、
他の会計本ってまず学者先生書いた本は絶対そういうの入れないんで、そのビジネス書っぽいナーツの定石みたいな
うんうん、うん、
フレームワーク使わないじゃないですか。
はいはいはい。
で、他の決算の本とかも、まあ、大手町さんの本とエンタメ寄りによってるんで、まあ、そういうフレームワークっていうよりは、うん、まあ、フレームワークは一応使ってはいるんですけど、ちょっと違う感じ、はいはい、あったし、うん、チャーリーさんの方は図解をフレームワークに落とし込んでるんで、まあ、そういう特徴がある、はいはい、っていう中で、うん、私の場合やっぱ一時情報をどう取るか、で、そこからどう料理するかっていう、料理のプロセスのところに重点を置いたんで、
うん、
あ、これは読者とにとって差別化、価値ある意味差別化、あ、どっかで読んだことあるなにならない、
うんうん、
あの特徴があるんじゃないかっていうのは気づけたんで、
うんうんうん、
そこは、まあ、しんどかったですけど頑張れたとありましたね。
なるほど、
はい、
まあでもそうですよね、その、まあ、実際書いて出すはまあ変な話、何万字とか決まってたら、その文字数に達すれば、本の最低限の要素にはなってるかもしれないけど、やっぱその読者にとって価値があって、お金払って時間使って読んでよかったな。で、まあよかったな、プラス、しげさんの場合は、これ、その後に使ってほしいっていうのがあると思うので、はい、その使ってほしいレベルまでちゃんと伝わるようにするっていうのは、まあめちゃくちゃ大変だけど、まあでもそこは確かにやる価値があるなっていうとこですよね。
そうですね。うん、なので、まあ私のね、本、まさきさん読まれたんで知ってると、最初の時も私、料理の例えを結構本に入れてるんですね。料理で言うと素材をどうやるかみたいな。
ありましたね。
で、私まあこう見えてとか結構料理多少は、まあ、結婚してから子供生まれ
た
とかあるんですけど。
前のほら、そのスタでも、はい、なんか子供を育てたりする中で料理が生まれましたとかありましたね。はい。はい、
で、やっぱね、料理本、私、最近 TikTok とかインスタとかの、クックパッドとか使うんですけど、
うん、
やってもやっても、やっぱレシピを見ながらしかできないんですよ。
はいはい。
で、なんかね、うまくなってる感じがしなかったんですけど、その理由が分かって、はいはい、料理のフレームワークが頭の中にないんですよ。
はいはいはい。
例えば、料理のさしすせそってあるじゃないですか。砂糖、塩、酢、醤油、味噌。
ありますね。
あれとかって秀逸だと思うんですよね。さしすせそをベースにこう使っていきましょうっていうのがあるじゃないですか。でも、うん、クックパッドとか、
うん、
TikTok とかインスタのレシピ見てても、レシピだけバラバラで来るんで、うん、あ、こういう風にすれば料理ってうまくなるんだとか、体系的な理解ゼロなんですよね。やってて。
はいはい。ですね。
となると、オリジナル料理全く作れないんですよ。
確かに。そうですね。レシピから出ることができないですね。
は
い、
そうなんですよ、うん。常に不安なんですよ。で、レシピ通りにやると、その間違った味にならないんですけど、
うんうん、
そっから、なんでこれ入れるかとか全くわかんないし、とりあえず、醤油、砂糖、みりんのこの3つの黄金のパターンやたら使うなみたいな、照り焼き系やったら、
ね、
それ分かってくるんですね。で、あ、はいはい、お酢を入れるとちょっとこういう隠し味になるのかっていうのは、やっててわかるんですけど、うんうん、めっちゃ効率悪いんですよ。
はいはいはい。
ロジックが全くないんで、自分の中に。
ですね。
で、多分会計とかもそうなんで、先にもロジック版と、うん、これとこれとこういうロジック、最初に説明、うん。ここではこれ使います。ここではこのロジック使います。をずっとやり続ける。うん、っていうのが、うん、他の本あんまなかった。あの、ビジネス書ではよくあるフォーマットだと僕思ってるんですよ。高松さんの本も。うち、足立さんの本もそう。うん、もう会計はなかなかそれなかったんで、
うん、
入れ込んだと。そこがまあ一番きつかったけど一番楽しかった感じですね。
うん、なるほど。いやいや、面白いですね。だからまあそこの、なんでしょうね。ちゃんと読者にとって、まあ腹落ちして、かつ使えるようにするために整理していく。っていうことが、まあ、他のしげさんの知る中では会計系の本だと、そんなにそこは、まあ、あまり力を入れられてないっていう本が多いから、
ね、
まあ、じゃあ自分がやったろうかと。
そうですね。
いうことになった
わけですね。まあ、完全に、正直言うと完全後付けですけどね、それは。最後の最後で。うんうん、で、ただ一冊目の本も、ファイナンス視点と会計視点っていう話はしてたんですけど、まあ、そこぐらいですよね。うん、それと、まあ、ビジネスモデルが2つ。これしか使ってなかった、フレームワークとしては。うん、で、今回はその、うんうん3倍以上のナーツ。で、これ、まさきさん的に、まあ、今の話、私、話して、うん、多分初めて話したんで、まさきさんも、ね、うんうん、読まれた時に気づいたと思うんですけど、
うんうん、
実際、この私の勧めなくて読んだ時、なんか、どういうその辺印象でした？その、ナーツの定石みたいなのずっとか、ずっと使い続けるじゃないですか、最後まで。
はいはいはい。
はい、
そうですね。いや、まあ、なんか、
はい、
7つの定石、ね、いや、単純な話として、
はい、
なんでしょうね、7つの何々とか5つの何々っていう話って、さっきの、はい、しげさんが名前を挙げたヒット本とかで出てくる話って、普通にビジネスしたり、普通に生きてる人にとって、多分、あ、そうだねっていう、なんでしょうね、近い概念とか分かるワードでの7つとか5つだと思うんですね。だからそれってスッて入ってくると思うんですけど、
はいはい、
今回の話って会計っていう専門性、会計ファイナンス、まあ、企業情報という専門性がある中での7つって、なんて言ってるんですかね。ある意味外国語で概念が出てくるみたいなものになるから、7個同時に、頭に入った状態で綺麗に扱えるかっていうと、まあ僕も結構難しいなって思った部分はあるんですよ。
そうですね。
まあ、だから、
はい、
ただ、なんて言うんでしょうね。この本って一回読んで全部理解できたら天才だと思うんで、別にそういう使い方を多分想定してるんじゃないと思ってて、一回読んで、一回読んだ時に、なんか気になるけど別になんか、なんでしょうね。なんか嫌だなって思うことは別になくて読み終わって、なんか分かったような分かんないような、でもなんかここの7つとかポイントにすればいいのかも。っていう気づきを得て一回読み終わった上で、で、今度またなんか実務だったり、なんかの場面が出た時にもう一回掘り出して読むとか、そのポイント読むとか全体読むっていう使い方、まあそれこそ教科書じゃないですけど、そういう使い方をしていくって考えたら、はい、多分すごく納得なんだと思うんですね。
ああ、はい、なるほど。いや、でもそこってまさに私の意図にかなり近いところをですね、受け取ってもらってるんで大変ありがたいですね。
うんうん。
まあ、すなわち読んで分析系の本、あ、まあ、勉強になったの面白かったな、うん。で、消費して終わりみたいなケースって結構多いかなと思って。
はいはい、いや、多いと思いますよ。
なかなか次に繋がらないみたいな。うん、でも、400ページあるんで、それ全部暗記するの無理ですし。
いや、無理ですね。
全部活用するの無理。じゃあ結局この本読んで何残ったのかなっていう時に、もう7つの法則の1つか2つでも僕はもう十分かなと思うんですよね。うんうんうん、もう何も残らないよりはみたいな。
いや、はい。
で、まあ、ちなみに、ちょっとまさきさんがなかなかね、7つの法則、7つの定石ですけど、7つの定石、
はいはい、
まあ多くて、まあ確かに馴染みないと入りづらいっていうのは確かにあると思いますと。で、まあ同時にですね、ただ例えば、ね、定石4。っていうのは、
うん、
グラフ化するとかってあるんですよね。グラフにするみたいな。はい、で、定石5っていうのが、時系列もしくは他者で比較するとか、うんうん、結構なんかまあ普通なんですよね。なんかめちゃめちゃ。
まあまあまあ、でもそうですね。
はい。そんなトリッキーな話ではなくてみたいな。でもそこの基本を実は徹底するんですよと。
はいはい。
グラフ化しましょうと。比較しましょうと。はいはい、売上1000億がいいか悪いかなんて判断できないですからと。
はいはいはい、
これ時系列比較、他者と比較で初めて分かる、うん、それを徹底する、そのためにグラフ化するっていう、うん、まあだけなんですけど、実はやっぱここを私も昔できてなかったですし、うん、やっぱビジネスインサイダーの本連載持った初期もできてなかったです、今思うと。
はいはい、
あ、できてなかったです、意識してできてなかったって意味ですね、意識して、うんうん、なんとなくやってたみたいな、うん、で今はそれがあるんで、
うん、
記事の分析で困ることないんですよね。使えばいいからっていう、はいはいはい、それを。で、そういう感じになってきたっていう感じですね。うんう
んうん、はい、なるほど。だから、まあ、しげさん自身も自分が、なんでしょうね、体得することによって仕事が、しやすくなったり、こう、それまで見えなかったものが見えるようになってきた、本当に生きたそういう、まあ、武器をこうまとめてますよっていうことになるわけですよね。
はい、でそれをね、今喋ってて書いときゃよかったと思いましたね。で、なんでかっていうと、
はい、はい。あ、自分も、これを身につけてきたよって話ってことです
か？そうです。
はいはい、
いきなりできたわけじゃないし、別に並んだ、誰かから教わったわけでもなくて、本当に試行錯誤してできた結晶ですと。
うん。
で、これですね、前にもご紹介した、梅田聡さん書かれた、
うん。
言葉はできる武器になるコピーライターの本ですね。はいはい、
言葉に
あれね、一番最初の、はい、一章かじめに書いてるんですけど、
はい、
内なる言葉を意識すると、はい、でその内なる言葉を意識するようになってから、はい、コピーライティングの質がぐんと上がった、
うん、
っていうことを書いてるんですよね。で今まではそれは何となく意識せずに何となくやったけど、それを意識することが明らかに変わった。でこの内なる言葉が大事なんですよ。で皆さんにその内なる言葉のノウハウを教えます、まあ、そういう本になってるんですよね、
うんうんうんうん、
なんで、梅田さんもやってたけど、内なる言葉は意識はできてなかったみたいな、初期の頃は。でも、それを意識するようになって、クオリティ上がった。はいはい、でも僕も全く一緒で、うんうん、ナーツの定石をやっぱり意識するようになって、
うん、
分析の自分の、なんていうか、クオリティの安定さが増した気はしましたね。
うんうんうん。
はい。
なるほど。面白いですね。はい、あ、でも、そう聞くと、あれですね。だから、しげさんが、10年20年とかかけて磨いてきたものを、はい、まあ整理してそれをまあ読者に伝えてくれてるっていう意味では、まあしげさんのそのこれまで人生でやってきたことの凝縮版が読めるという意味で、なるほど、読者はとてもお得なんじゃないかということには言えますね。
そういうことをね、もっと書いてよかったですね。はい、全然書いてないです、ね。
なるほど。
そういう
まあまあ、プロセスを。いいんじゃないですか。はい。はい、まあ、こういうのはね、でも話してみないと分かんないんで、はい。今回、このポッドキャストで出てきたことで、はい。今後のキャッチコピーとかに使えるかもしれません、
ね。そうですね。そうしたいですね。はい。
はい。はい。じゃあ、なんかいい感じの時間になってきたので、はい。第2回はこのあたりで終わりますが、まあ、引き続き、はい。この書籍についてはお話をしていきたいと思いますので、はい、今日ってか今回は一旦ここで終わろうと思います。それではお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、 Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。